3章から6章にかけて手紙の著者であるパウロの弁明が記されています。弁明というのは他人から向けられた非難やあるいは疑いの声に対してきちんと自分の言葉で事情を説明する、そういった意味です。
今パウロはある非難もしくは疑いのようなものが向けられており、それはどういったものであるかというと、パウロが本当にイエス・キリストの使徒であるのか、そういったものでありました。先週もお話ししましたように、パウロがこの手紙を書き送っているギリシャのコリント教会は、かつてパウロが仲間たちと一緒にこの教会を設立して、それから1年と半年間滞在して、そして共に立て共にこの教会を盛り上げてきた、そういった教会であります。ところがパウロが次なる伝道の地へと赴くべく旅立ってしまうと、そこに新しくやってきた教師たち、つまり自称牧師たちが、後からやってきたにもかかわらず、かつてここにいたパウロという人物は偽物の牧師だと、そのように勝手に言いふらし始めたのです。そして自分たちこそが本物のキリストの使徒であり牧師であるということを勝手に主張し始めたのです。本当ならばそうした噂やあるいは嘘の言葉というものに振り回されないのがクリスチャンです。なぜならばそこにいた教会の信徒の人々というのは、かつてパウロと一緒になってこのコリントの町に教会を作り上げた、いわば同労者であったのです。それにもかかわらずこの人々は、後からやってきた偽物の教師たちが語る言葉、それを信じ込んでしまったのです。本来ならばこの偽物の教師たちが語る言葉というもの、それが本当にイエス・キリストのことを正しく証ししているのかどうかということを聞き分ける必要があります。そのことによって人々はこの人物が、あ、本当に牧師なんだなということを聞き分けるのです。ところがコリントの教会に集まっていた人々は、そのように聖書の言葉を通してこの人々が語る言葉、それによって判断したわけではどうやらなかったのです。そこではなくて、この偽物の教師たちが携えてきたエルサレム教会からの推薦状を目にして、それで判断してしまったのです。あの有名なエルサレム教会の人たちからの推薦状を持っている、きっと立派な牧師に違いないと、そうした肩書きの部分で判断してしまったのです。つまり今起こっている問題というものを、本質の部分ではなくて肩書きの部分で人々は判断してしまったのです。その結果パウロは偽物の使徒ではないかとコリントの教会の人々から噂されるようになって、挙句の果てパウロに対して、あなたは本当にイエス・キリストの使徒なのですかと、そのように尋ねる手紙まで書き送るような始末であったのです。本来肩書きや名声といったものから一番かけ離れたところにいるはずのクリスチャンが、しかし信仰という言葉を用いて実際のところ肩書きにこだわってしまっている、なんとも皮肉な出来事が展開されてしまっていたのです。そうした状況の中でパウロは、教会の信徒たちから寄せられた、あなたは本当にキリストの使徒なのですかという問いに対して弁明をしなければならなくなりました。自らの潔白を証明しなければならなくなりました。ですが一般的に弁明を行う際、まあ、昨今でも SNS を通して、あるいはインターネット上で有名人が炎上してしまう、あるいは有名なお店が炎上してしまう、 そうした際にはマスコミを通じて何らかの弁明を行わざるを得ない、そういった風潮があります。本来そこにおいて自らの潔白を証明する言葉を連ねるはずであります。ですが面白いことに、この今お開きいただいている手紙を通してパウロは終始イエス・キリストのことを人々に伝えようとするのです。自分のことに関してはあまり関心がないかのように、たとえ自分が何と言われようがあまり気にしていないかのように、延々とイエス・キリストのことを語るのです。先ほどお読みいただいた16節の言葉、こういう言葉が出てきました。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。このだからという言葉で始まっております。日本語で読んでいるとつい読み飛ばしてしまう、そういった箇所でありますけれども、ここで書かれているだからという言葉には強い肯定の意味があります。それは先週お読みした14節の部分、そちらをご覧いただきたいと思いますが、その文章の流れを組んでいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。この言葉に続く意味で、イエス・キリストの復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っている、だから私たちは落胆しません、そういった意味合いの言葉です。ここでパウロが伝えようとしている言葉の意味ですけれども、単に落胆しないという意味ではありません。どんなことがあってももはや落胆するはずがない、いや落胆のしようがない、そういった状況なのだということを伝えようとしているのです。その理由というのが、今お読みしたようにイエス・キリストを復活させた神様がイエス様と一緒にこの自分さえも復活させてくださる、そのことがもう確定事項だからだというのです。すでに知らされている確定事項、その確定された希望のもとに、自分はもはや目の前でいろんなことが起こるけれども落胆のしようがないというのです。だからこそこの16節の続きのところですね、外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていく、そういうのです。外なる人と内なる人、この一人の人間というものを二つに分けて、外と内側というふうに対比させた表現、これはもともとはキリスト教的な表現ではありません。この外なる人、内なる人という表現の仕方ですけれども、地中海地方一帯の国々において、この時代広く知られていたヘレニズム的な人間観に基づく言葉です。一人の人間の命というものを外側と内側で分けることができる。先週もご紹介したように、当時の人々の間では私たち人間の命というのは肉体の部分と、そして霊的な部分とに分けることができる。けれどもこの時代のヘレニズム的な考え方においては、外側の肉体の部分は霊的な部分に比べて劣っているものである、だからいつかは朽ちてしまう、それよりも大切なのは霊的な部分であって、一刻も早くこの肉体から解放されて霊が天に昇っていく、このことこそが目的なのだ、これが人生の目的だというふうにヘレニズム的な教えの中では説かれていました。ところがキリスト教は少し違います。同じ時代であったのですけれども、肉体というものを軽視するような風潮はありませんでした。確かにパウロはここにおいて 外なる人、内なる人という言葉を用いていますけれども、続く17節ご覧いただきたいと思います。私たちの一時の軽い観難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。一時の観難、つまりこの肉体を持っているがゆえに私たちが人生の途上で被る様々な苦難、あるいは試練、悩みや課題、そういったものはというものが比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光というものをもたらしてくれるものなんだというのです。この一時の苦難というものと永遠とが今度は対比されているわけです。有限と永遠、限られた地上での与えられている時間、それに比べてやがて私たちが迎える永遠の時、聖書は私たち一人一人に与えられている永遠がイエス・キリストの救いを通じてもたらされるものであることを説いています。私たち人間というものは誰しもが永遠に対して一度は考えたことがある、そして恋焦がれたことがある、そういった生き物であると言えます。言い方を変えるならば、人間というものは有限の中に生きながらも永遠というものを見つめる眼差しを持ち、そして永遠に対して様々に試作し、そして時に恋焦がれる生き物である、そういうことができると思います。そうした永遠に対するある種の憧れというものを語る上で、パウロはこの一時の軽い観難というものも大切だと言っているのです。これが先ほども紹介したこの時代地中海地方で流行っていたヘレニズム的な、例えばギリシャ哲学などに見受けられる霊肉二元論の考え方とは異なっています。この一時の軽い観難も、つまり肉体を持っているがゆえに私たちが被る苦難というものも大切なものだというのです。しかし考えてみますと、パウロは一時の軽い観難と言っているのですけれども、彼自身がその伝道旅行の中で被った苦難というものはそうそう軽いものではありませんでした。幾度となく命を狙われ、強盗に遭い、そして乗っている船は難破し、そして彼自身、鞭打ちの刑を処せられたり、牢獄につながれて、明日ひょっとしたら処刑されるかもしれない。そういった状況で、パウロは伝道旅行を続けておりました。さまざまな迫害下の下で、彼自身がたどった歩みというものを、その口から一時の軽い観難と表現しているのは実に不思議なものであると考えさせられます。しかし彼自身がそうして被っている様々な苦難や困難というものを一時の軽い困難と言えてしまうのは、やはりそれほど永遠というものが彼の目には光大きく輝き、そしてとても魅力的なものであったからであると言えます。さて、先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書のダニエル書の12章、そこの一節にこういう言葉が出てまいりました。その時大天使長ミカエルが立つ、彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く、国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が。何かしら恐ろしい予告がされている、そうした事柄が受け取り止められる文章でありますが、これが書かれた時代といいますのは、当時セレウコス朝シリア、世界史で習ったことがあるかもしれません。セレウコス朝シリアのアンティオコス4世という人物によって、紀元前167年に始まったユダヤ人に対する宗教迫害、その迫害が起こっていた最中で書かれた予言書です。でこうした迫害に対してユダヤ人も当然武装抵抗を繰り広げます。その結果、 マカバイ戦争と呼ばれる争いが3年間にわたり繰り広げられることとなります。ダニエル書はそうした迫害のその末期に苦難の中に置かれていた人々へのある意味希望の言葉として取り継がれた預言書であるのです。今お読みした一節の言葉、もう一度ご覧ください。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が、かつて味わったことのない苦難がこれから国を襲うだろう。しかし必ずあなた方は天使によって守られると神様がそう伝えるのです。そしてこの苦難というものはいつまでも続くものではない。あなた方には永久に続く平安の時が備えられている。その永遠というものに向かって一時の苦難を耐え忍ぶように、そのようにさえ受け取られる文章が語り伝えられます。そのような観点から見ますと、当時のユダヤにいた人々というのは苦難の中に置かれているがゆえに、この永遠という時がやってくるのを待ち焦がれる。つまり永遠の目的が苦難からの脱却であったということができると思います。しかし先ほどご一緒にお読みしたコリントの信徒への手紙の中でパウロが伝えている永遠に対する憧れというのは苦難からの脱却ではないのです。つまり今置かれている状況というものが苦しい、早くこの苦しみから解放されたい、だから早く神様のもとに行ってイエス様と共に永遠の時間を過ごしたい、そのように願っているわけではないのです。なぜかと言いますと、パウロがこの手紙を通して伝えようとしている内容、それは最初に申し上げましたようにイエス・キリストです。このお方が何をされたか。イエス・キリストは私たち人間が抱えている罪や咎、そういった神様に対しても周りの人たちに対しても後ろめたい思いを持って抱えている、知りつ知らずして犯した罪とか等全て十字架の上で贖ってくださった、自分の身代わりとなってくださった。だから自分はこの生涯を歩み切ったその先において神様の前に汚れない命として進み出ることができる。すでに汚れない命として永遠が備えられていることを希望を持って語っているのです。ですからすでにこの地上での有限なる時間の中において永遠が始まっている、その観点なのです。18節をご覧ください。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に存続するからです。見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。これは新約聖書の中でもとても有名な箇所です。サンテグジュペリという作家がとても有名な星の王子様という童話を記しています。その星の王子様の中で本当に大切なものは目では見えないんだよという言葉が出てきます。それはこの第二コリントの言葉が元になっていると言われています。私たちは今この地上での歩みを歩んでいるけれども、かつてのヘレニズム的な考えを持っていた人々とは異なり、この目の前で起こっている事柄もとても尊いものであると受け止めています。なぜならばやがて来る永遠の時に至るこの有限の時がすでに始まっているからだ。永遠と有限とが分離されないのです。教会という場所は天と地が交わるところというふうに言われています。本日礼拝の中で聖餐式が執り行われます。この聖餐式というのはパンと杯に注がれるイエス・キリストの霊を私たちクリスチャンが受け止める、その大切な儀式です。ですので洗礼を受けていない人はそれに預かることができないのですけれども、しかし今朝こうして礼拝に招かれてその永遠の出来事を共に立ち会う尊い祝福は受けているのです。 ぜひそのことを知っていただきたいと思います。今朝の箇所を通してパウロが本当に伝えたかった事柄、イエス・キリストを信じる信仰を通して、私たちにはすでにこの地上での歩みの中において永遠が始まっている、この永遠の時へと招かれている、その現場に立たされているのだということを教えられます。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちはこうして日々の生活を歩む中で、いつかは私たちが迎える永遠の時というものをさまざまに思い描いたりします。その時が来るまで私たちは永遠というものがどういったものであるかを知ることはできません。しかし神の御子であるイエス・キリストははっきりと永遠という時を私と共にいる時であると、そのようにおっしゃってくださいます。私たちを愛し尽くし命を投げ打ってまで救いへと導いてくださいます父子聖霊なる三位一体の神様が私たちを永遠へと招いてくださっている。だからこそ今与えられている目の前の一日一日、この一瞬一瞬がとても大切な時間であるということを同時に受け止めることができます。神様、教会に招かれている一人一人を、この新しい週、新しい月を祝福を持って送り出してください。そして今生初めて教会に招かれた方々に、あなたの大きな祝福をお与えください。礼拝を覚えながら集えなかった方々を、そのところにあってあなたが慰め励ましてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。